お金を使うからには絶対に絶対に回収する方法は何かというふうに探しているところはないでしょうか。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。さて今日がですね542回目の配信ということでございまして、また取り目ですので前回と同じ服装でございますが許して、ください。ということで張り切っていきましょう。今日のテーマはですねお金でございまして、ここに1円玉がございますが、この1円すら使いたくないという人たちに対するお話になっております。先週かな、前回広告を使おうという話をしたばかりなので真逆のことを言いますが、って言ってもね、やっぱりお金を使いたくないという人がいっぱいいます。お金を使えないならわかりますね。使えないならしょうがないけれども、使いたくないというのが正しい表現でしょう。だって5000円も持ってないですか、3000円も持ってないでしょうか。このレベルの話だとしてもなかなか使ってくれない人がたくさんいますね。なのでお金を使いたくないというふうに今日は言いますけども、そんな方のお話でございます。だってね、それはダメだダメだっつったって世の中ほとんどそういう人だとは思うんですよ。まあ起業をしたいと思ってる人もやっぱお金を使わなくてどうやったら儲かるんだろうか、お金を使わずにどうやったらお金が儲かるんだろうということをひたすら探しているんだろうと、見つけようとしてる感じもするし、お金はいや使いたくないなんて言ってないですよって人も、お金を使うからには絶対に回収する方法は何かというふうに探しているところはないでしょうか。今強調し言ったけどみんなそうだからなんです。で今日はそれを逆手に取りましてですね、じゃあどうすればいいかって話をしたいと思いますね。もう皆さんが見つけてることだったら申し訳ないですが、1円もお金をかけたくない人の処方箋です。早速いきましょう。で、それをですねすごく端的に表すご質問をいただいているので、少し面白いものですから読んでみたいと思いますが、これが皆さんを代弁してると思うんですよ。いきます、ちょっと長いですよ。 Amazon の販売プラットフォームは顧客との直接のつながりができないように顧客のメールアドレスは販売者に隠しています。 Etsy は販売者たちが広告費をたくさん払った方を優先します。 Google も Amazon も Etsy も広告をかけないと検索で1ページとか5ページ目には出ません。SEO 対策をしても、これごめんなさい、ブログ書いたりね、ウェブサイトでこう検索した時に上に出るようにするための施策のことですが、SEO 対策をしても自分のサイトのページにお客様に来てもらうのはとても難しいことが分かりました。つまり、販売プラットフォームが有名なところが権力を持っており、新規参入者には厳しいと思っています。お金が十分になく、販売広告費をかけられない場合は、どうすればいいでしょうか。どうすればお客様を呼び込めるでしょうか。 SNS の Twitter などに広告費用をかけないと SNS もほとんど効果がありません。いいねをもらっても販売につながりません。どうすればいいでしょうかというご質問でございまして、まあ仮に A さんとしますが、ありがとうございました。今日のね、1円もかけたくない人たちの意見も結構集約なさっていただいてるんだと思うので、ピックアップさせていただきました。多分お金が十分になくとおっしゃってるので使う気が全くないわけじゃないと思うから、もし使う気があれば前回の広告の回を見ていただきたいなと思うんですが、まあ使いたくないという前提で話をしていきたいと思うんですけども、まさにその通りです。お金を使わないっていうふうになると、できることは自分のウェブサイトが表示をするときにですよ、自分のウェブサイトを表示をさせるときにお金を使わないってなると時間をかける必要が当然あるんです。でも時間をかけるっつっても1年間とか半年間毎日何時間も作業しろって言われたら急に嫌になるでしょ。急に指差した、急に嫌になるじゃないですかと思うんです。嫌になるじゃないですか。じゃあ時間をかけないっていう風になると、今度は時間もかけず お金もかけず自分の何かしらの商品売り込むためのページですよ。ページがすぐに表示しなければいけない、人たちの人々の目に触れなければいけないという課題を抱えることになる。これが1円もお金をかけない時の悩みの本質なんですね。時間をかけたくない、今決めつけちゃったけど、時間をかけるつもりが終わりかもしれないけども、やっぱなかなか、だったら時間かけたら絶対露出する保証してよというのが人情だと思うので、これも選べない、金もかけないってことは、時間も金もかけずに自分の商品なりページ、オファーのページが誰かの目にすぐに触れる状況にならなければいけない。だけどそれがないという課題を抱えていることに本質的にはなる。ここが骨子ですね。今日のご質問いただいた方も同じことをおっしゃってます。Amazon に出しても広告なせなければ1ページ目に出てこないじゃないか。Etsy ってハンドメイドの商品とかね、そういうのを英語圏に売っていくための有名なウェブサイトのプラットフォームなんですが、まあハンドメイド界の Amazon みたいなものですが、そこに出しても広告出さなければ自然に自分の商品が上の方に出てこないじゃないか。出てこない、目に触れないじゃないかとおっしゃってる。ソーシャルメディアは、もう一緒ですね。一緒。ただで使えるんだけども、自分のが目に触れることがなかなかないじゃないかという話をしているから、同じ話をしてます。で、当然、SEO 対策をしようと思っても、さっき言ったね、時間がすごいかかりますから、それは時間をかけてない前提で、なかなか来ないとおっしゃってるんだから、同じ意味じゃないですか。ってことになるので、基本的には、お金をかけず、時間をかけず、自分のウェブサイトが露出をしやすくするためには、もともと露出がしやすい強者、つまりアクセスをめちゃくちゃ集めているプラットフォーマーに依存するという基本方針は変えようがないです。それ以外やりようがないんです。だから、プラットフォーマーってのは何かって言ったら、Amazon、Etsy、Vima、何でしょう、みたいなもんですね。それしか今言ってないけど、ヤフオクでもいいですよ。メルカリでもいいですけども。そういう、でかいプラットフォーマーってことになります。まあ、アジアだったらラザダですか、今有名なラザダだったりね、いうことになってきて、そういったものに露出をするということでしか、お金もかけず時間もかけず自分のウェブサイトなり、ウェブサイトじゃない、自分の商品なり、コンテンツを世に出すということができないでしょ。できない、できないから、そうなってくると、そこに出すという選択しかやっぱりできません、できません。なんですが、当然アマゾンとかあの辺も頭がいいですから、あなたの商品を人に見つけやすくしてもらうためには、楽天もそうですね、広告を出してくださいっていう風になってますよ。やっぱりなってます、なってます。オーガニックで上の方に来るということがない場合は出してください。だから広告を使うって結局なるんです。物販もなってるんだけど、今日はそれだと困るって話をしてるわけじゃないですか。じゃあどうするかなんです。じゃあどうするか。でも大きなプラットフォームっていうのは、新参者が出てきたこの成長期に乗っかれば、ライバルがあんまいないので、自分の方が上に出てきたりすることはあるけれども、それは、そんなにたくさん起こらないから、世の中で。今ある巨大なプラットフォーマーで、一般的な広告を載せたら、表示をするよねと呼ばれているものに、依存する場合は、どうするかというとね、まさに今日の質問の裏返しなんだけども、表示、載せる、つまり掲載する。Amazon だったらまあ4500円とかかったりとか、基本費はいりますよ。それぐらい払ってほしいんだけど、でも、載せる。載せることだけで、載せることだけで自分のウェブサイトが検索にヒットし、まあ要するにアクセスが集まる。ものを選べってことなんです。わかります?つまり、この服、この服を売りたいと思ってるけれども、Etsy だと出ません。SEO でもヒットしません。Amazon だと出ません。だから売れません。どうしたらいいでしょうかという順番じゃないんですよ。この服を出すと、プラットフォーマーではお金をかけなければ出ません。結局プラットフォーマーに依存してもアクセスを集めることができませんでした。じゃあこの服じゃないですねというふうにしてくださいって意味です。出るものを見つけてくださいってことですね。わかります？ Amazon も楽天ももちろんプラットフォームによって特性があるんだけども、同じものが同じように出ることはありえないけれども、このプラットフォームでもこの商品だったら自然に上に来たってことって起こるんですよ。未だに起こる。 だってそうじゃないと成立しないじゃないですか。もちろんたくさん売ってたりとかレビューがあったりとかショップの評価が高いものが上に来るってアルゴリズムが入ってると思うけれども、上の方に出すだけで来るものは存在しますので、これを見つけるゲームをするしかないんです。つまりはたった一つの商品とか、たった三つの商品とか、たった十個の商品に頼って私のは出ないですねというゲームをしちゃいけないっていうことなんですよ。出るまで変えてくれってことです。出るまで変えてくれと、どうなるかっていうと、お金がないんだから在庫持てないじゃないですか。ということは無在庫しか入れようがないです。ないです。だからアマゾンは今大きな声で言うとアカウント停止を食らいます。無在庫で売ってはいけませんから、ちょっと今日は触れないでおきましょう。だけれども、例えば海外にいらっしゃる方だったらバイマ、今更バイマかもしれないけれども、バイマっていうのは無在庫で売ってもいいんですからね。いいんですから。ですから無在庫でバイマで商品が、何もそういうことしなくても、いろんなショッパーさんがいますよ。だけども自分のものがアクセスが集まり売れるというものが当たるまで出し続けるんです。出し続ける。バイマだったら100個ぐらいから始めてもいいね。100個ぐらいの単位で100、300、500って感じで商品を増やしてみてくださいよ。そうするとやっぱり売れるものって出てきますから、まあ、当たり前に出てきます。これが100万の儲けにはならないですよ、いきなりは。だけど数万、数十万というふうには増えていくので、こういうゲーム、もちろん無在庫でできるものならアマゾンでもやってもいい。本当はアマゾン規約上ダメなんですね、とかやってもいいし、楽天はまあショップの出品するだけで登録で月3万とかかかるから、まあ選ばないと、もし海外の方は出せないから楽天は選べないんだけれども、みたいなことをやってください。エッジでもそうですよ。そんな風にプラットフォーマーに載せた時にほっといてもアクセスが集まり売り上げにつながるというものを切り替えていくというゲームしか多分できないです。1円も使わない人にはそれしかできない。だからサービス業もそうです。サービス業も時間を使うんだったら毎日毎日 YouTube アップしてとか、毎日毎日ブログを書いてとかね、ブログだったら1万字以上のものをちゃんとキーワードサーチをしてねとかありますけれども、そうじゃない話を多分してるので、1円も使いたくないって人っていうのは、であれば変にねフォロワーが全く増えないインスタグラム頑張ったりしなくていいですから、自分のサービスが直接的に目に触れるもののプラットフォームから試すしかないし、そのプラットフォームで目に触れて注文が来るというサービスを試していくしかないじゃないですか。例えばここならでもいいです。日本のここならに出すなら、ここならはもう単価安くなっちゃって大変だけれども、キャッシュは多少入ってきますから、じゃあここならに出品するときにどういうものを出品すればすぐにアクセスが集まりやすくなるのかっていうふうに、一個だけで勝負しちゃダメです。たくさん出すってことをしてほしいんですよね。だから同じ理屈で、ソーシャルメディア、まあインスタグラムとか YouTube を選ぶ方が多いと思うんだけど、インスタグラム、YouTube を選ぶときにフォロワーとか登録者が増えない。だから自分のアクセスが集まらない。で、時間がじゃあこれを2年も我慢しろってことですかっていうふうになると話にならないってことが、そもそも1円目使いたくない人の症候群の特徴だから、ってなってくると、でも YouTube なり、インスタグラムでね、やっていくとしたらですよ、自分のコンテンツ力、キャラクター、根気によって、まあ、やるじゃないですか。やって、まあ、毎日やらないとかだともう論外ですけど、毎日やっているのに、フォロワーが増えない。1000とか全然超えてこない。なのであれば、そのプラットフォームは、あなたという商品を乗っけてもダメなんですよ。ってことです。さっきのアマゾンにこの白いシャツ売ったって売れなければ、もうこの白いシャツをやめろっていうのと一緒で、それが1円でもかけずに集めるということの意味なんですよ。ここを分かっていると足は踏み外さないと思うんですよね。いまいましくは感じるかもしれません。僕だってそうです。僕だってソーシャルメディアダメだと思った瞬間ってたくさんあって、まあ今はね、その後付けです。そのビジネスがもともと回ってますから、こうやってやる時間がありますけれどもね、これ食っていくためにやってるのは僕やってません。多分これ YouTube 多分やってないな、やってない、うん、結構やってもね、何千も登録集まらないようであれば多分これを選んでないと思いますね。そういうの分かりますから、逆ですよ。私もしくは私の選んだこの商品がどのようにすれば無料で1円もかけずに時間もかけずに露出するだろうかという考え方じゃないんですよ。1円もかけないんだから。 1円もかけずに露出する商品は何かしらというふうにやっていくしかない。けどそれは、1個、やっと1個とかってのんびりしちゃダメで、もう大量に投入するしかないので、そうなってくると、やはり無在庫でトーンと乗っけるようなものじゃないと、無理だし、ある程度の数を稼がないといけないと思うんです。だからなんだろう、騙されたと思って、本当にね、全くこだわりがないなら、倍まで100から300、まあ300ぐらいはやってほしいけど、商品出品してみてくださいよ。で、いくばくかのお金になったらですね、それを広告費にかけましょう。それでいいじゃないですか。バイマもやっぱずっと続けたり、ずっとマネタイズしようと思ったら大変ですからね。それはそれ、やりたければやったらいいと思うんだけども、そんな風にしたらいいと思うし、アマゾンしかりですよ。アマゾンでも、こう言っていいのかな、そのね、海外のアマゾンあるじゃないですか。いろんな国のアマゾンがあります、ああいうところでね。インデックスつって、カタログ登録されてるものってのは日本のアマゾンでピュって、番号入れたら出せるので、そういうふうに日本のアマゾンにはないけど、海外のアマゾンになるものをそのまま、載せるみたいなことをやってる人が結構いましてですね。で、そこで、大量にやっていけば、もちろん、医薬部外品とかね、サプリメントだったら規約に引っかかってアカウント丸ごと止まったりとか、偽物じゃないかとかって、いろんなリスクありますけれども、やるという行為は、初速はつくはずなので、それでやってみてね。で、いくばくかのお金が、凍結されたら入ってこないんだけど、入ってきたりしたら、それを広告に回すとかっていうふうに考えていくといいのかなと。だから、もちろんグロースハックとかね、ああいう書物を読めば、たくさんお金をかけずに集客した方法だっていっぱい出てきますけども、1円もかけてなくないですからね。それはちょっと違うと思います。でも時間かけたり根性かけたり恥がかける人は、まあ最終的には飛び道具ですよ。接近戦。営業したら早いですよ。電話して。欲しくないですかつって。フリーマーケットにね、物を出すとかの方がよっぽど早かったりすると思うんだけど、でもインターネットだってオンラインビジネスという文脈でこれを質問いただいてると思うので、今日はね、そんな話にしたいと思いますが、いかがでしょうか。少し、本当のことを言いました。本当のことを言いました。もちろん、いろんな情報がありますし、あるでしょう。ブログをちょっと書いただけでとか、なんだっけな、この前教えてもらったのは、絞り込みをしただけで、ユーザー絞り込みをしただけで、30万しか儲からなかった私が800万儲かりましたとかね、いろいろあるみたいです。そういう情報があるみたい。だけど、もうね、露出をするためにどうするかっていう議論が抜けてるものはもうダメですって。露出をするときにどうするかっていうときには広告かけるか時間かけて集めるかとかしかないんだから。それを考えたときに、何が自分にできるかっていう判断をいただきたいし、これ突き詰めていくと、だったらちょっと俺ケチってたけど金出そうかなってなる人もいますよ、多分ね。思うので、まあ、これを割り切りながら、どこまでできるかではないかなと思います。1円。もちろん僕、ケチることは大賛成です。大賛成。無駄なお金を使ってる場合じゃないですから、大賛成。僕も、未だにケチるところがいっぱいあります。し、1円も使いたくないのは僕の本音です。本音です。だけども、やっぱり、それでできること、できないことっていうのは、ありますからね。凡人の僕らができること、できないことあるから、スーパーマンの方々、スーパーウーマンの方々のね、ことばっかり見つけたり、探したりするよりも、平たくやる経済合理的な方法を選んでいただければなと思って、このトピックをお話をしてみました。お気に召したでしょうか。また違う角度でこの無料問題は答えていきたいと思います。他にも方法あるんでね、またちょっと難しい方法だったりすることはまた他に触れていきたいなと思っております。それではまた次回お会いしましょう。はい、それでは今日の雑談でございます。今日の雑談はですね、まあ男中年から好きなことをしようぜみたいな話をしたいと思うんですが、友達がですね、サーフィンによく行く友達と話してた時に、彼すごいメカが好きで、車とかね、バイクとか、そういうメカニカルなことがすごく、時計も好きって言ってましたね、すごく好きな人で、この年になってですね、やっぱ死ぬまでにやりたいこととしては、まあ、バイクに乗ってみたいと、バイク乗ってみたい、乗ってみたいというか、まあ、いじったりしてみたいんですって。まあ、つまり所さんですよ。世田谷ベースの所さんだったり、芸能人のヒロミさんだったりもそうですけども、 バイクってやっぱ男のロマンだったりするんでね、バイク好きだと。で、中免持ってないんですよ。中型、今大型免許っていうのかな、実はバイクに乗る免許を持ってないから、免許取ることからもうやっとこうかなと思うんだよね、なんつって。まあ、ね、ガレージ作ってこう いじって、ってやりたいみたいでね、って話をしてて。で、僕は、まあ、バイクすごい昔は好きでした。好きでしたってか、乗ったこと、原チャリしかないですけど、高校生の時はやっぱりバイクはすごく憧れましたんでね。まあ、思うところはあるんですけど、でもそんなにバイク乗りたいなと思ったのはもう全然この、40年ぐらいないですね。だから感覚が違うんだけど、それを話聞いてて、でも興味持つじゃないですか、僕の友達だから。で、あ、すごいねっつってて、まあバイクの話になって、免許ぐらい取っててもいいんじゃないっつって調べてみたら、普通免許を持ってると日本だと10万円ぐらいでね、学科じゃなくて実技だけで受かるみたいだから、まあ、それも面白いかななんて思って聞いてました。まあ、危ないでしょうけどね、でも聞いてて。で、話があるんですけど、その中でどういうバイクがかっこいいかって話になって、まあ、お金があればやっぱり外車が欲しいんですって。ドカティとかね、ああいうかっこいいのが欲しいと言ってましたけど、でも昔の旧車というか昔からの車で言うと、SR400 っていうね、バイクがあるんですよ。ヤマハかな？ SR400 っていうネイキッドのこうかっこいいバイクがあって、まあバイク好きじゃないとか人は何がかっこいいか分かんないと思うんだけど、かっこいいんです。僕から見てもかっこいい。興味がない僕からしてもね、かっこよくて。で、僕のイメージは、ぶっ込みのタク、特攻のタクって書くね、漫画があったんです、昔。男性諸君は、覚えてますか？ぶっ込みのタクっていう漫画があって、ヤンキー漫画ですよ。だけどそこで、まあ、主人公じゃない、かっこいい、役のね、主人公が出演してる、お兄ちゃんがですね、SR400 っていう、こう、バイクに乗ってます。それがめちゃくちゃかっこよくて、その記憶が僕すごいあるんですよ。だから SR400 とかっこいいじゃんって言ったら、おお人気あるねなんて言われてですね。で、何気に調べましたらですね、まだ売ってんですね。で、しかも女性陣にも男性陣にもやっぱ相変わらずすごい人気があって、改造とかしてね、こう、なんていうんですか、このこういうタンクのとことかシートのとことか改造して乗ってる方がとっても多いらしいですね。なんか影響されやすいんで、僕もなんか確かに高校の時バイク欲しかったなって思い出してですね、だからおじさんになってからバイクの免許取って乗る人が多いのもすごく分かりました。なんか最近そういう話題が多くて、やっぱみんな50、40、僕はもう50になりましたけど、40、50近づいてくると、残りの人生やりたいことやった方がいいんじゃねえかみたいな風にやっぱなるんでしょうね。まあ、子供がちっちゃいか大きいかとか、独身か独身じゃないかとかね、親の介護あるかどうかとかだいぶ違うでしょうけれども、すごく思いました。どうでしょう、皆さんもね、40歳になってから、まあ所さんが好きな人はもうバイクそもそも好きなのかもしれませんけど、バイク年取ってから免許取って乗ってる人とかいます？もしその方がいればですね、感想をぜひ教えていただきたいなというふうに思いました。僕が取ろうとまでは思いませんけど、まだね。だけどなんかすごいグッと、おお、かっこいいなと思ったんで、やっぱそういう、こう血が流れてるんだなという時刻。僕、車もバイクも興味ねえっていうのが一貫してたんですけど、車なんか走ったらいいと思ってましたから。だけどなんか聞いた時に、お、楽しいなとかね、所さんがすごく素敵だと思う、昔から思ってるのは、やっぱりその血が流れてんだなと思ってね、ちょっと、自分でびっくりしている今日この頃でございますね。ということで、バイク好きな方、教えてください。それではまた次回お会いしましょう。
皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？ 今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいとお考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。